先週から改めて新約聖書の使徒言行録を学びながら礼拝を捧げています。まあ、先週も申しましたけれども、まあ、この使徒言行録にはイエス・キリストの教会、イエス・キリストの弟子たちに聖霊が注がれて新たに生み出されたキリスト教会の初めの頃の歩み、歴史が語られています。教会の歩みや歴史といいましても、こんな人たちがいて、こんな活躍をした、こういう弟子たちがこんな素晴らしいことをした、そういう人間の業績が記されているわけではありません。もちろん、そこで用いられる弟子たちの働きや経験も大切ですけれども、それ以上に、そのような教会の歩みすべて、弟子たち一人一人の歩みすべてを支えて導いていてくださる神様ご自身の御業がそこに表されている。そのことが重要な点であります。一つ一つの出来事を貫いて、神様ご自身が弟子たちと共にいてくださる。弟子たちを通して生きて働いておられる。そしてそのために、教会に神様から招かれ、導かれた人々が加えられて大きく広がっていった。そのように使徒言行録はこう語っていくのです。ただそのような、これも先週申しましたけれども、そのような神様が生きて働いていられ、いらっしゃる教会において、もう一つの動きがこう起こってくる。でそれが、弟子たちに対する迫害であります。神様が御業をなさるのであるから、もう向かうところ敵なし、すべてが何の妨げもなく、すべてが思う通りに行くようになると、私たちは期待するかもしれませんけれども、そうではないのです。いや、むしろ、そうであるからこそ、人間の中にある、私たちの中にある、闇と申しましょうか。神に背くような、ドロドロとした思いも、また頭をもたげてくる。光をそこに照らし出されてくる。そして、教会の働きが広がるにつれて、自分たちの立場や権威が、脅かされてしまうと感じた、大祭司や、立法学者たち、が登場してくるのです。このまま黙って教会を放置しておくわけにはいかない、そのように感じたユダヤ人の、指導者たちはかなり早いうちからペテロやヨハネといった、教会の主だった弟子たちを捕らえて、もうこれ以上イエス・キリストの名前を語らないように、キリスト教の教えを広めることがないようにと圧力をかけてきたんです。弟子たちもそういう迫害に、恐れを覚えたり、危険を感じることもあったでしょうけれども、何よりも神様に守られて、いや、人間に従うよりも、自分たちは神様に従わなければならないと言って、その都度神様から新たに送り出されるようにして福音を述べ伝え続けてきたんです。今日学びますこの使徒言行録の5章も、そういう背景の中で、そういう前後関係の中で語られている話です。先週の箇所になりますけれども、222ページの上の段ですね、5章の17節から20節にはこのように記されておりました。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れた。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し行って、神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。 ユダヤ人たちが再び人たち、弟子たちに手を伸ばし、公の牢に入れて、裁判にかけようとした。そういう出来事が起こったわけですが、今回もまた神様が、不思議な見業を持って彼らをその牢から解放してくださった。そして、もう一度その神殿に立って命の言葉を語るように、命じられたんですが、ユダヤ人たちにしてみれば何が起こったのか、人につままれたような思いだったかもしれませんし、不安に思うところもあったでありましょう。早速、ただ弟子たちはどっか逃げてしまったわけではありませんから、早速神殿でかかっている弟子たちを議会の場に引き立ててきて、裁判を始めたんです。二度とイエス・キリストのことを語ってはならないと言ったではないか。それなのにどうしてあなた方はその言葉を語り続けるのかと、ユダヤ人たちは尋問する。ただ弟子たちの方も、すでに申しましたけれども同じ答えを答えるんですね。自分たちは人に従うよりも神に従わなくてはならないのだと。ただ別に反発しているわけではなくて、神に従う以上あなた方もその神に逆らう命令に聞き従うわけにはいかないと答える。そこで今日の、33節に至ります。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ユダヤ人たちも激しい怒りを覚えて、ついに人たちを殺そうと考えた。もちろんこれは裁判の場ですから、この場でもうみんなが怒り狂って弟子たちを殺してしまおうというのではないんです。裁判をしている以上、じゃあどういう判決を下すか、死刑の判決を下そうと、そういう意見が次々と出始めた。そういう意味ですね。ところが、そのような議会の中に、ガマリエルという立法の教師がおりました。この人は民衆全体から尊敬されている立法の教師で、ファリサイ派に属する人だと、言われております。ちなみにユダヤ人の指導者と申しましたけれども、みんなが同じような人で同じような考え方を持っていたわけではないのです。そこにはいくつかの学派といいましょうか、グループがありまして、それぞれの意見があり主張がありました。その中でも指導的な立場に立っていたのは、17節に出ていた大祭司と里会派の人々であった。そのことは確かでありますが、明らかにそういう人たちとは考え方の違う法利賽派というグループもあったんです。そして、そのガマリエという人はこの法利賽派に属する人でありましたけれども、ここでは彼はその怒りに満ちたサドカイ派の人々とは違いまして、人たちを死刑にする必要はない、議会の言うことに従わないことに対して、鞭打ちの刑に処すればいいわけで、何も殺さなくていいではないか、あとは黙って様子を見ていればいいのだと、どちらかといえば穏健な、中立的な意見を述べ、最終的に彼の意見が、この判決全体に影響していくことになります。この33節から今日の42節ですね。42節までのところでは、このガマリエルの語ったことが詳しく述べられておりますけれども、 ただここで申しておきますが、使徒言行録は特にこのガマリエルという人物そのものを、まあ、信仰深い人と見なしているわけではないし、この人に見習いましょうという話をしているわけではないんですね。まあ、話の流れからしますと、ここでガマリエルがこういう穏健な人間を出してくれたからこそ、人たちは死刑にならずに済んだ。それによって教会が救われた。まあ、ガマリエルは教会にとって命の恩人なんだと、まあ、そういうことを言っているように思われるかもしれません。まあ、確かにそういう面が全くないとは申しませんけれども、しかし聖書はそういうガマリエルのしてくれたことを褒め称えているわけではないし、またガマリエルの信仰が正しい信仰なんだ、教会もその信仰に習っていきましょうという話をしているわけではないんですね。実際のところ、聖書はこのガマリエルという人に関して言えば、彼は最終的にはイエス様を信じるには至らなかった。教会の仲間に加わったわけではない、そういう見方をしています。さらに言えば、彼の意見も、別に弟子たちを助けてあげようとしたわけではないんですね。別に死刑にするなんていう、極端なことをするべきではないと。そう言っただけです。彼らは確かに、彼らを無罪だと彼は主張したわけじゃない。議会の言うことを聞かない、そして誤った教えを広める、その罪は罪として、むち打ちの刑に処するべきだ。ただそれでいいではないかと。極端なことをして、人々の反感を買うようなことはやめようと。まあ、そういう見方をした。それだけなんです。まあ、さらにもう少し厳しく言えば、彼は律法の教師です。神の御言葉である律法のことを本当に研究しよく知っている。しかし、その彼が、神の律法が最終的に指し示しているはずのイエス・キリストご自身についに至ることがなかったということ、そこには、やはり彼の信仰の、ガマリエルの信仰の、まあ、至らなさというか、過ちということを聖書は見ている。律法の一番核心であるイエス様ご自身には、彼は触れることができなかった。そのイエス様の福音に自分を委ねて、信仰に生きるという道には彼は至らなかった。そのガマリエルの固くなさということは、私たちも、心に留めておくべきかもしれません。特別彼を批判する必要はありませんけれども、恩恵ならばいい、ほどほどにやるのがいいと、そういう話をここでしているわけではないんです。まあ、しかしそれではどうしてここにそのガマリエルの言葉がここまで詳しく書き留められているのか、まあ、そういう話になってまいりますが、これは、まあ、端的に言えばガマリエルという人のこう人柄の問題ではなくて、彼が語った言葉の内容に関わっています。で、具体的に申せば38節39節で彼が言っている言葉、そこに焦点が当てられます。彼は最終的な自分の意見をまとめてこう言っています。そこで38節ですね。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。ここで聖書が注目しているのは、この自分たちの教会の歩みは神から出たものなんだということですね。 まあ、そのことを全ての人が認めるかどうかは別としましても、ガマリエルがそのことをどこまで分かっているかは別としましても、自分たちの人間的な思いで、こういうことをしているわけではないのだ。自分たちがイエス様に召されたのは、何か人間的な理由があって、自分たちが選ばれたわけではないのだ。まさに、神様から出て、神様から招かれて、神様から今、許されて、そして新しい命を与えられた私たちは、神様のその御業に預かっている。そのことを、この言葉は確かにここで明かししてくれているのです。その際、ガマリエルは、この当時、ユダヤ地方で起こった二つの事件を引き合いに出しています。まあ、時代的な背景を申しますと、当時、ユダヤ地方は、ローマ帝国の支配下にありましたから、まあ、こういう、まあ、反乱といえば反乱ですが、まあ、あの事件は珍しくはなかったようです。しかもそれはただ政治的な問題、力関係の問題ではなくて、ユダヤ人たちの信仰に関わっていたんですね。神の民として選ばれたユダヤ人を、異邦人であるローマ帝国が支配し、搾取している。そんなことがあっていいはずはないではないか。そんなことを神様がいつまでも認めるはずはないではないかという宗教的な考え方があって、少なからぬ人がユダヤを異邦人の支配から解放するために立ち上がろうとした。そして中には、我こそはユダヤ人を救い出す神様から選ばれたメシアなんだ、救い主なんだと言って、人々を扇動するように反乱を起こしていった人が何人もいたようです。まあ、テオだとか、ガリラヤのユダと言われている人たちは、まあ、そういう人たちだったということになります。しかし、そういう人間的な判断、人間的な思いによる運動というのは、たとえどれほど誠実な思い、真面目な思いであったとしても、またたとえどれほど一時的には華々しく成果を上げたとしても、やがては消え去ってしまう。何よりも神様ご自身がそのような人間的な運動を放っておかれることはないのです。そして、その通りに、テユダやガリラヤのユダの運動も、もう跡形もなく消え去ってしまいました。そのように、人間から出たものであれば、もちろんそこに誠実な思いもあったかもしれないし、真面目な思いもあったでしょうけれども、人間から出たものであれば、必ず自滅し、過ぎ去ってゆく。ガマリエルの言う通りです。しかし、神様から出たものであれば、神様の御業が働いて、生きて働いているものであるならば、それは必ず残ってゆく。いや、むしろ、見た目にどうであれ、一時的に挫折してしまうことがあるにせよ、神様によって守られ、本当の意味で残っていく。いや、この世界のさなかにあって、確かな神様の器として用いられていく。まあ、ガマリエル自身は、教会のことをそれほど深く理解してはいなかったでしょう。彼自身は、教会も放っておけば、同じようにいつか消えてなくなるだろうと。だから放っておけばいいんだ。自分がわざわざ死刑をしたりして、自分たちの手を汚す必要はないんだと。そういうことを言ったに過ぎなかったでありましょう。黙ってればいいじゃないかと。しかし、聖書はそのガマリエルの言葉を捉えて、自分たちが どこに立っているのかということを改めてここで宣言しているのです。いや、自分たち自身もまた改めて自分たちはどこに立っているのか、誰に従っているのか、そのことを確認しているのです。教会の技は、まさに神から出たものに他ならない。鉄道鉄尾、神様が始められる、神様が共にあり、神様が導いておられる、神様が作品であるということ。ですから、そうであるからこそ、自分たちの歩みに対しても常にガマリエルとは違った形で注意をしていなければならない。自分たちの勝手な思いや願望によって自分たちの教会の営みを決めてはいないだろうか。自分たちの思いを優先させ、神様の御心に、御心をないがしろにしていないだろうか。そんなことをするならば、教会であっても、教会という名前を掲げてはいても、イエス・キリストの名前を口にしてはいても、私たちもまた同じように、泡のように歴史の流れの中で消え去ってしまうに違いない。ただ、教会は、本当に神の御心のうちに立つならば、神ご自身の御心によって、神ご自身の愛によって、この世界にあって、神の器として用いられていく。何よりも、神ご自身は、旧約聖書以来の、長く深い御心を持って、そのご計画を持って、イスラエルの民を、選び出し、導いてくださった。そして最後には、愛する一人子イエス・キリストの血を持って、その命をかけて、私たちを勝ち取ってくださった。その神様によって、私たちは選ばれ、召され、今導かれている。確かに、人たちに対する迫害があったように、私たちの歩む中にも様々な荒波があるでしょう。何よりも私たち自身の罪によって私たちの歩みが、教会の歩みが破れていくこともあるでしょう。しかし、神ご自身は始めてくださった以上、神ご自身が共に歩んでくださる以上、私たちは滅んでしまうことはない。神様ご自身によって繰り返し繰り返し、新たに作り変えられ、悔い改めのうちに新しい完成を目指して、永遠の完成を目指して私たちは歩むことができる。歩むことが許されている。そういう神の御業に、教会は預かっていくのだし、今またそこに、立ち返らなければならない。その神の恵みを私たちは自分自身の、自分たちの歩みを通して証ししていきたいし、その神様のつな、神様とのつながりの中で歩んでいくのです。これは、ただ2000年前の問題ではなくて、今、ここに集められている私たちの問題であり、一人一人の信仰の歩みに関わること。神から出たものであれば、誰もそれを滅ぼすことはできない。一時的に曇らせることはできるかもしれない。見た目には滅ぼすこともできるかもしれない。しかし、神はその私たちを立ち上がらせ、悔い改めさせ、確かなその永遠の道へ、恵みのうちに導いてくださる。ですから、最後にもう一点だけ注目して終わりにしたいと思いますが、このような経緯の中で、鞭打たれた後に、 解放された弟子たちはどうしたでしょうか。むち打ちの刑というのはそんな軽いものではなかったようですね。また非常に、屈辱的な刑でありまして、ここで弟子たちは晴れて釈放されましたと、すがすがしい思いで出てきたわけではないのです。人々からは、あいつらは犯罪人だと、白い目で見られて出てきた面があるかもしれない。しかしそういう中で弟子たちはどうしたでしょうか。いや、これからどうなるんだろうか。今度はもう自分たちは死刑にされてしまうのではないだろうか。そういう不安さえあったかもしれない。でもそういう中で、41節、42節、このようにまとめられた。それで人たちは、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。もちろん迫害とか苦しみを受けること自体が嬉しかったというのではないはずです。ただそのような道を行くことになっても、いや実はそれこそが私たちの命の主であるイエス・キリストが歩まれた道ではなかったか。そしてそのようなところにこそ、今イエス様はそのような私たちにこそ、そのような苦しみの中にある私たちのところにこそ、イエス・キリストは今一緒にいてくださるのではなかったか。そのイエス・キリストの御言葉を思い起こし、イエス様の名において喜びを、恵みを新たに見出しているのです。イエス様がこの今この私たちと共にいてくださる、私たちの重荷を一緒に担いながら、イエス様が私たちと一緒に歩んでくださる、この道を行けばよい。イエス様がそのように私たちに改めて示してくださっているんですね。苦しみがあるかもしれない、危険もあるかもしれない、でもそこにおいてこそ私は共にいる、そのようにイエス様が私たちを祝福してくださる。でさらに言うならば、その道において、これは実際に教会の歴史においても、また使徒言行録のすぐ後においても起こったことですが、自分たちがこの世の権力や人々によって殺されてしまうことが起こるかもしれない、潰されてしまうことがあるかもしれない。でもだからといって私たちがそこで恐れる必要はないのだ。聖書は言うの、どんな苦しみもどんな死さえもイエス・キリストは常に十字架の上で担ってくださった。そして私たちに新しい命を、復活の命を約束してくださった。たとえ私たちが倒れてしまったとしても、神様はその私たちを見捨ててしまったわけではないのだ。倒れてしまったそのところにさえ灰になってしまった人のもとにさえ、イエス・キリストは共にいてくださる、神様は共にいてくださる、神様はそこに新しい命を起こして、新しい復活の命を起こしてくださって、私たちの道を導いてくださる、私たちの命を永遠に失われることのない祝福のうちに導いてくださる、すべてのことを、まさに天も地もこの世のすべてを作られ支配しておられる神様の手に委ねていけばよい。そこに私たちが生きる意味と生かされている喜びとがあるんだ、あるんだと 弟子たちはそこに立ったんです。弟子たちはそこに帰って行ったんです。私たちの歩みもまた同じでありましょう。もちろん苦しいのがいいとか、人から軽蔑されることがいいんだと、そういうことを言いたいわけではありません。ただそのようなことがあったとしても、神様が導いてくださる道であるならば、そこにイエス様が共にいてくださる。私たちのあらゆる苦しみも悲しみも、また痛みも担って、私たちと一緒に歩んでくださる。倒れた私たちさえも支えて、永遠の命へと導いてくださる。私たちもこの神の御言葉に、命の御言葉にまた改めて従って参りたいと思います。イエス・キリストご自身が私たちに先立ってどんな苦しみの中にあっても、その道を導いてくださる。よく言われますね、賛美歌にもありますけれども、どんな苦しみの中であっても、どんな孤独の中にあっても、下を見るとそこにイエス・キリストの足跡がすでについている。それはイエス・キリストから私たちが離れてしまった、見捨てられてしまった場所ではなくて、すでにイエス・キリストがその足跡を刻まれた、そういう道に他ならない。私たちはそのイエス様に担われながら、その与えられた道を信仰を持って歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このようにまた私たちがあなたの民として、あなたの御前に集められて、命の御言葉を与えられたことを感謝いたします。毎日の生活の中で、この地上の歩みの中で苦しみがあり、思いがけない災いや様々な悲しみに出会うものであります。また私たち自身の中にあなたに背く思いがあり、人を傷つけるような罪があることをまた私たちは知らされます。しかしそうした全てにおいて、イエス・キリストがすでに私たちの一切を担ってくださって、私たちを新たに作り変えて、新たな道へと招いてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞあなたによって示されるこの道をこそ歩むことができますよ。あなたから出たものであり、あなたご自身が始めてくださった道であり、またあなたご自身が完成してくださると約束してくださった道であるがゆえに、あなたに委ね休んじてその道を選び取っていくことができるように私たちを導いてください。またそこにおいてあなたご自身の御栄えが表されますように、これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。